渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。9月の公演無事終わりまして、リアル観覧とそして配信という形で継続いたしました。何事もなく無事公演終了することができました。また大勢の方にご来場そして配信をご覧いただいて、おかげさまでね、その配信の人件費そして機材費、そういったものもまあペイギリギリペイできるところまで行きました。まあ、あの大きな黒字とかね、大きな赤字とかにはなっていないので、本当にこれも一重にお客様のおかげでございます。そしてまあ都内ではね、劇場観覧の方の規制もまあ緩和されつつありますが、映画の方はね、あの 100% とかね、まああとはお芝居そして演芸に関しても100というところもあるとは思うんですけれども、一応渋谷落語はですね、今後も客席 50% という形で継続し、まあ年内ぐらいですかね、おめどにまあ配信というまあハイブリッドな状況で続けていくことと思われます。ですので皆さんぜひね、地方の方もあの配信でご覧いただくとか、まあいろいろね、見る機会はあるかと思いますので、まあ、東京ご来場の際はぜひ劇場で、見ていただくのも結構でございますし、配信で、まあ、応援していただく意味でもね、見られるかどうかわかんないけど、配信チケット買ったよという人がいていただけると本当に助かったりもするんですけれども、まあ、こればっかりはね、お客様次第でございます。さあ、メールお読みいたしましょう。はじめましてという方でいただきました。神戸在住なので上方落語を見る機会の方が多く、東京の定席に行っても特に誰かのファンになることはなかったのですが、浅草演芸ホールのどなたかの真打ち披露の会で初めて新御師匠を知り、あの穏やかな語り口調にすっかりハマってしまいました。なんとか関西でも新御師匠を知ってもらいたいのですが、一素人のできることは限られていて、コロナ禍で神戸の会は中止になってしまったし、生で見ることができないのが本当に悲しいです。しばらくの回も順番はあると思いますが、どんどん新御師匠を取り上げてください。よろしくお願いします。ということでね、神戸の新御師匠ファンよりいただきました。ありがとうございます。この方、9月の公演初日の新御師匠と文菊師匠の回、ご覧いただいたようで誠にありがとうございます。新御師匠ね、ちょっとじわじわファンが増えていてとっても嬉しい限り。今年もね、大きな賞を受賞なさいまして、まあ、古典そして創作どちらも両輪でね、花開かせている師匠でございますけれども、とつとつとした語り口でもまあ統制されていて、それでいてこう人柄の温かさとかも感じる。なおかつやはり古今亭らしく落語、楽しくなきゃ落語じゃないっていうようなね、楽しい落語でございます。なかなかね、確かに僕も上方落語大好きでね、いろんな師匠方見たりするんですけども、まあ羨ましいですけどね。まあ新御師匠、東京の新御師匠、このような形で、プッシュしていただける関西の方いらっしゃるということで、大変励みになります。ありがとうございます。新御師匠、どんどんまたね、ポッドキャストでは本当に大人気でございますから、ぜひ皆さんの感想などもいただければと思います。そして別の方からも新御師匠の甲府井聞きましたということでメールいただきました。ありがとうございます。甲府井だと思いメールしております。なぜならこのお話は私にとって長く謎を抱かせたお話だったからです。初めて聞いた時にはさっぱりわからなくなって、帰り道すがらお風呂に入りながら、そして夜中にダラダラしながら、あれってどういうことだったんだろう、いやいやいやなどと考えてもわからない、さっぱりわからない。そしてまあある日朝のラジオを聞いているとこの話が、しかもよくわかる、ということでね、あのこの甲府井のお話聞いてくださったという、まあ、一連の経緯メールいただきました。何人かの落語家さんの甲府井を聞きましたが、新御師匠が、まあ、あの一番しっくりきたということなんですね。一定のテンションでスピードもよくこのお話の雰囲気に合ってるなと思いましたというね、ありがとうございます。まあ、円太郎師匠も大好きということでね、ちょっとあの端折ってご紹介いたしましたけれども、この方はお名前がないですね。すいませんがメールありがとうございます。ということでね、前々回の配信198回の新御師匠のポッドキャストを聞いていただきました。まあ、甲府井、本当にね、新御師匠落語すごいですからね。 まあ、こういうお話もできますし、まあ、大きくの皿みたいに楽しい話もできますし、また小別れとかね、そのじんわりくるお話もあります。本当にあのネタ数豊富、そして聞いてて全くストレスが感じない、それでいて落語の印象がちゃんと残るという、素晴らしい師匠でございますね。僕大好きでございます。ぜひまたこの新語師匠を追いかけて、この渋谷落語にも足を運んでいただけると嬉しいです。ありがとうございます。というわけで2通のメールが集まったところで、今回もポッドキャスト配信でございます。お二方ありがとうございます。まだね、渋谷落語のこのポッドキャスト、しぶらく @gmail.com に、メールしたことがないという方いらっしゃいましたらメールください。ポッドキャストの感想、まあ、あるいは感想じゃなくてもね、いつもどういう状況で聞いてるかなんていうことも伺えればと思います。それだけでも構いません。そして本日の配信は、柳家六太さん。前回に引き続き、9月のおしゃべり六太の回でのポッドキャスト、聞いていただきたいと思います。ピッたり今回も1時間、楽しんでいただければと思います。前半枕、そして後半は落語一席でございます。まるまるご協力を得て配信という形になっております。六田さん、ご協力ありがとうございます。それでは聞いてください。2020年9月おしゃべり六田の会、9月12日土曜日8時からの一席でございます。どうぞ。ありがとうございます。そうですね、4月なんですけどね、ちょっと緊急事態宣言入って、一つね、私ね、皆様に申し上げていないことがありましたんで、改めてねこの場を借りていようと思いますけど、あの緊急事態宣言入ってで、ニュース見てましたらね、あのバルセロナというね、あのサッカーチームのメッシ、選手ですね、が、あの、まあ、クラブチームの経営がねちょっと難しくなってきてるから、あの給与をね、カットするというニュース見ましてね、 70% カットですかで、クラブの経営に回してほしいというニュース見て、あ、なるほどなと思って、うん、で次の日ですね、すぐに私も動きまして、落語協会の方に行きましてね、あ、おはようございます、いつもお世話になっております、まあですね、こういう事態になりまして、自分に何ができるかということを私は考えました。あ、まあやっぱり事務員さんがあっての落語協会というふうに私も思いましたんで、あのですね、4月から6月までの寄席での給与、これを全額私は落語協会に返納しようと思います。よろしくお願いします。今日はそれをお伝えに上がりました。言いましたら事務員さんが、あ、そうですか、ありがとうございます。ちなみにあの六田さんは4月から6月まであの寄席の出番ってありましたっけ。いや、全くないです。全くないんですけど、6月まで全額返納します。第一に思っております。あ、そうですか、それはありがとうございます。わかりました。あの事務局長、六田さんがですね、あの来年の6月までの給与カットするとおっしゃってますんで、いや、来年じゃなくて、あのですね、そう言ってますんで、あ、じゃあもう今年いっぱい無償ということで、あ、じゃあ全部あの六田さんに仕事振りますんで、そしたら儲かりますってね、俺を上回るなというね。今日もまあ寄席のメッシは喋っていこうと思うわけでございますけれども、そうですね、2つ目勉強会というね、落語会がありまして、これにね出てまいりましたね。2つ目勉強会、池袋演芸場でこう開催されている落語会なんですけどね、まあ、2つ目が5人か6人が出て、でそれを新内の師匠が客席に回って見るんですね。で終わってから、あ、1人ずつこう寸評されていくみたいな、その落語に対してのアドバイスとか、あ、着物の着方とか出方とかいろんなことをこう言われるっていうね、会がありまして、それが8月でしたね、出てまいりまして、うん、これね、めちゃめちゃ緊張するんですね。やっぱりね、こう結構辛辣なことを言われますし、言われる人もいるし、ね、
でね、やっぱ見られるっていうのはね、なかなか緊張する、怖いなという感じでいるんですけれどもね、もう4回ぐらい出てるんですかね、年に1遍ぐらい出るもんなんですけど、初めて出た年ですかね、吉蔵師匠という理事の師匠がおりまして、私が落語終わって、この寸評の段になりましてね、ロクターさんね、ロクターさん、じっと見てくるんですよ。じっとね、まっすぐに僕の瞳を見てくる。あんちゃんね、まつげ長いね。なんじゃそりゃっていう。正面から見ててね、長そうだなって思って、今見て、長いなって思いました。以上です。なんだそれ。なんだこの寸評はっていう。次にカルタ師匠というね、女性の師匠の番になりまして、六田さんですね。今、吉蔵師匠がおっしゃってたまつげの件なんですけれども、ビューラー使うとね、ちょっと目元パッチリするかもしれません。以上です。なんだよ。なんだその寸評はというね、いい感じなんですけれどもね、前回はですね、芭蕉師匠、それから仙遊師匠という、このお二方が見てくださって、で、順にこうね、寸評していくんですね。で、まあ5人出ますから、芭蕉師匠が、まあ僕は前半でしたけどね、中入り、中入り後の人。次はね、中入り後の人なんだけど、あれちょっとね、中入り後の人の髪がね、ちょっとどっかやっちゃったみたいなんだよね。あれ中入り前までは私書いてんだけどね、ちょっとね、見当たんない。あら、どっかやっちゃったかな。こう言いますからね。もうそうなったら、いや、師匠、もう、本当に、本当にありがとうございます。ごめんなさいね。ちょっとね、私、なくしちゃったかな。こう言ってまして。で、次に、専用書の番になりまして。中入り後のお二方、お疲れ様でした。中入りが入ると、お客様もね、ちょっとまあ、気が緩んでしまって、ざわついたりなんだりする、そうなることも多い中、二人とも立派にやり遂げてました。ちょっと客席の方がね、ざわついてまして、何ですかね、寝てるね、お客さんもいたりなんかしてね、まあちょっとやりにくかったなと思ったんですけど、それは、いびき聞こえなかった？聞こえない。それはよかったね。誰いびきかいてんのかなと思ってパッて見ましたらね、芭蕉兄さんでした。だからないんですよ。そうかいなんてね。適当な男たちがね、寸評いただけるというね、本当にまあ面白いんですけどね。ですから8月はですね、京太郎師匠、来てくださって、演歌師匠がいて、仙遊師匠がいたという、そういう感じなんですけれどもね。京太郎師匠が寸評いただきまして、六田、ちょっとね、かっこよすぎるな。ちょっとね、かっこよすぎる。だからそっちにちょっと引っ張られちゃうんだよな。だからね、なんというかね、こう、アドバイスがね、難しいんだけどね。だから、これ以上、かっこよくならないようにしてください。どういうことなんだ？僕、どうすれば、いや、だからね。まあ、なかなか難しいんだけど、今より、もっとかっこよくなっちゃったら、ちょっと厳しくなるから。どういうこと？いや、だから、ね。潜入書見て。ね。顔見て。かっこいいでしょ。ね？だけど、そうじゃない。これ以上は失礼になるから、ちょっと言えないっていうね。専用師匠が。六田ね、かっこいいという件なんだけれども、俺から言えるのは、俺をね、見習って、まあ、酔っ払って、どんどん裸になってください。人前で、ね。そうすれば大丈夫。どういうことなんだというね。 まあ、そのうちにね、全裸で高座に上がれる真打ちになりたいなと思う次第なんですけれどもね、とりあえず羽織から脱いでいこうと思いますけれども、そうっすね、落研のね、大会がありまして、ジュゲム杯っつってね、で8月に初めて開催したんですけれども、これをね、なんか手伝ってくれって言われまして、清瀬の欅ホールというところで、開催しまして、で、まあ、主催がそこのホールと、あと、霊霊者マルコアニさん、これがまあ、この方が、司会と主催やりましてね、で、マルコアニさんがちょっと手伝ってくれなんて言われて、事務作業ね、ほとんど全部やってましたね。なんかメール対応とか、ね、難しいなと思ってね、仕事しながら事務やるみたいな。で、なんですかね、こういうご時世ですから、まあ、リモートでね、全部開催するというんで、その動画を送ってもらって予選と決勝をするみたいな。まあ、予選も動画審査、決勝も、まあ、本来はその生でやるつもりだったんですけど、もうこれも動画を撮ってきてもらって、で、決勝に残った人たちはこのズームで参加してもらって、その現場には私たち審査員しかいないみたいなことで、で、これ手伝ってね、で、まあ、その、なんですかね、まあ、事務もやってもらってるから、ちょっと六田さんも審査員やってくださいみたいなね、言われまして、ね、審査するっていうのは難しいなと思ったんですけど、この出演者というかね、審査員がですね、小白師匠、古仙師匠、で、文菊兄さん、丸子兄さん、で、桂三四郎兄さんで、僕っていうね。僕だけ、なんか激浮きしてるでしょ。なんか抱き合わせ感がすごいっていうね。俺いらねえだろとか思ったんですけどね。で、まあそのね、落ち券、僕落ち券でも何でもないですから、ね、よくわかんなくて。ね、初めてこの落ち券のね、落語というのを見ましてね。ああ、面白いですね。こう、それをね、審査しなきゃいけないっていうね。動画をね、バーッと全員送ってきますから、40名ぐらいですかね。40人分見ていくんですけど、どういう基準で審査すればいいのかっていうのがまた難しいなという感じでね。ストークインというね、落語をやった女の子がおりましてね。これから、お家へ36件、床屋へ18件。夕方自分にはヘロヘロになっちまいまして、こういうところがあるんですけれども、女の子がね、そこを言うところで、これから、お家へ18軒、床屋へ36軒、あ、違った、お家へ36軒、床屋へ18軒っていう、いや、取り直せばっていうね、なぜそのまま送ってくるんだろうっていう、いや、ただ、これ、その場でパッて変えられてるっていうのは、評価すべきなのか、みたいなね。うん、これはこれで一個技術、いやいや違うな、みたいなね。なかなか難しいですね。で、あとなんかこう、雑な新作とか面白いんですね。それ昨日作ったんじゃないみたいなね。新作を、ね、やってくる、女の子おりましてね、なんかこう、先輩と後輩とのやりとりで、みたいな。最後の方にこう、ちょっとこう、バレていくみたいなね。先輩、僕、先輩のこと、以上でございます。宮戸川の形。めちゃめちゃ新しいやつ。そこで終わるのみたいな。これ、ね、それこそ、続きは明日申し上げますって言われたら、いや、俺ちょっと見に行っちゃうよ、みたいなね。何なんだろう、この魅力は、みたいなね。でもね、まあ、落ち券でもないですから。で、こう、ね、やった動画に対してちょっとコメントをね、一言ずつもらっていくみたいな感じでしてね、寸評しなきゃいけない。で、まあね、どういう落ち研っていうのは感覚なんだろうなと思ってね、まあ、事前に後輩でね、落ち研出身の風城くんという後輩がおりますんでね、風ちゃんにちょっと、風ちゃん、落ち研っていうのはこういう感じの大会なんだけど、どういう感じでコメント言ったらいいの？いや、会社、もう。落ち研のやつなんか、もう頭おかしいんで、もう何でも大丈夫。何でも、なんですね。あ、そうかい、なんてね、思ってね。で、まあ、事前にね、こう、この人にはコメントこの人を振りますんで、みたいなのがあって、で、まあ、ちょっと用意してたりなんかして、で、まあ、文菊兄さん。文菊兄さんだけがその、予選の動画見ずにね、決勝だけ見るっていう。他の人はみんな見てんですけど、 分岐管理さんだけ当日会場行ったら、あ、何にも知らないで、いや俺何にも見てないんだけどみたいな、ね、何なの、落ち券がやるのやらないのみたいな、何にも分からず来てるっていう、ね、でいや兄さんこうあの動画なんです全部、あそうなのなんですね。で分岐管理さんがね、コメントする予定の人がですね、英語落語の人でして、女の子なんですけどね、こう日本語でやって英語でやってみたいなね、まあ器用にやるんですよ、うん、英語でフォローしてみたいな、2カ国語でやりますみたいなね、その人の落語見てコメント言うのが文菊兄さんって、なんでっていう、なんで人選すごいなっていう、もう真逆みたいなね。そもそも多分文菊兄さんあんま落ち券とか好きじゃないでしょうからね、いやこれどうなんのかなとか思ってね、で僕の隣におりましたんでね、文菊兄さんどうやってんのかなと思ったらもうずっと、いやめちゃめちゃ渋い顔してんすよ、ね、うわ大丈夫かなと思って、その子が終わって、まあ、コメント言うまでの間僕の方チラって見てね、面白いね面白いのっていうね、じゃあよかったっていうね、ヒヤヒヤもんなんですけどね、僕の段になりましてね、やっぱりねああいう場ですからね、一生懸命やってますからね、僕の方が審査される側の人間なんですから、そのポジティブなことをねやっぱり言うのが、あ、大会というものだなと思いますんで、できるだけねいいところをこう見繕おうと思ってね、一生懸命探して、うん、ね、こう陽気なね男の子がやっておりまして、その子のね寸評するというので、まあまあ、あ、陽気な話を陽気にやって、すごく疾走感もあって楽しめましたってね、言って、なんかね言いながらですね、あ、なんかやっぱりちょっとこれじゃあなんか真面目すぎちゃうなと思って、なんかこう芸人魂というんですか、ちょっとボケなきゃいけないんじゃないかってこうね、なんかこう感じまして、うーんと思って、ただですね、まあ独演会で3本は見たくないタイプですつって、言ったら現場ドカーンって受けてね、マルコアニさんとかがそんなこと言うんじゃないよみたいな、ちゃんとやりとりはなってね、その場は良かったんですけどね、でリモートじゃないですか、でズームでね落ち券の子たちがこうずっと映ってるんですよ、ちょっと経ってねその子チラって見たらちょっと悲しそうな顔しちゃっていっちゃう、あーやっちゃった、あー失敗したと思って、そらそうだよな、免疫ないもんな、生だったらフォローもできるし、ちょっとごめんねとかなんか顔すりゃいいですけど、リモートですからね、フォローもできなくて、いや弱っちゃったなというね、なんかね難しいっすねあれね、でまあその優勝した子がおりましてね、優勝したら、賞金がね出て5万円、準優勝で、3万円出るというね、大会でして、で優勝した子がね、5万円ですから大学生で5万円なんかもらったらね、もう大変なもんですよね、でこう優勝は何々さん、では賞金です妹でーすって、そしたらこう、あ、ありがとうございます、もうちょっとリアクションねえかなとか思うんですけど、 ありがとうございますなんてね、まあまあ真面目なんだろうなと思って、で、副賞は、なんと東京河原版1年分ですつってね、ね、マルコアニさんも分かってますからね、まあ いらないですよそんなもんね、東京河原版1年分副賞はってちょっと貯めてね言ってね、1年分ですって言ったら、その子が、いいんですか、いや違う違う違う、5万でいくらでも買えるわ、どういう、やっぱ落ち券っておかしいんだなと思ったんですけどね、本当にまあいろんなことありますけどね、9月入りまして、先ほどまあ達夫さんおっしゃってましたがね、まあ写楽祭というね、まあ落語協会のお祭りの時期でして、それがまあ今年はコロナで中止ということで、まあね、お客様の中にはまあやっぱりああいうお祭りがなくなってしまった、落語家と接する機会が唯一の楽しみでしたなんていうねお客様もいらっしゃるかと思いますけどね、まあ私の方はですね、 やっぱりこのシャラクサイ毎年ね、もうペヤング売って今年で本来でしたら5年目になるんですけれども、なんですかね、そのやっぱりああいうイベントがなくなってしまって、なんかこう物足りなさとか悲しさとかをね、感じるんじゃないかなという思いのお客様もいらっしゃるかと思いますが、まあ、一切感じなかったですね。これは、六田さん、今日ね、あれですよ、あの、シャラクサイの日なんですよ、本当は、なんて言われて、ああ、そういえばそうっすねっていうぐらいの感じでしたね。まあ、確かにね、もしこう、開催されてたら、僕の8月のスケジュールは、ほとんど T シャツ作りにこう回ってたんでね、もう8月の段階で僕は多分ここの場で愚痴を言ってますし、本日も愚痴の回になる話だったんですけれどもね、まあまあそうですね、シャラクサイ売るようになって5年目、ちょっとね、話してなかったやつ話そうと思いますけど、最初の年なんですけどね、今でこそこう文楽師匠とね仲良くなってますけど、最初はもう全く仲も良くないですしね、むしろ怖いって、まあ今もまあ怖いは怖いんですけど、距離感が全くつかめない師匠だなという感じで、でそれをまあ落語協会の事務員さんにはめられて売らされたという、それがスタートなんです、要約するとね。売りたくもないのにその場に連れて行かれて、一緒に売らされたっていう、それが始まりなんですよ、で、その最初の日ですかね、写楽祭が終わって、で次の日浅草演芸ホール行きましたら文楽師匠いらっしゃってね、でまあ昨日お疲れ様でしたつって、文楽師匠、そっちがな、まあ売ってくれだからなあ、声出して、ありがとうな、いやいやありがとうございますなあ、後から来たやつはもう声出さねえからよ、あれじゃ売れねえよ、なんてね、こう言いますから、ちょっとね、僕もここでね、ちょっと一発入れられるなと思って、そうですよね、師匠、他のやつはもう不定野郎ですね、なんつって言ったら、周りにいた二つ目が、よせよせよせ、みたいな、何を言ってんだ、お前は、みたいなね、なって、そうだよな、なんてね、なって。で、文楽師匠ね、ルーティンがありましてね、寄席を出るときはですね、お先って言って出るんですよ。ね。これがルーティンなんですね。皆さんもだから楽屋口ぐらいでお先って聞こえたら、あ、文楽だなって。豆知識なんですけど、靴べらを使って靴を履いてお先。これなんですね。で、その日もですね、お先ってこう、言う。いざ言うっていうこの段になりましてね。靴べら使って靴履いて、お先ってこう、言う段になって、って僕見て、飲み行くか、こう言うんですよ、ね、めちゃくちゃ嫌ですよ、差し飲みですから、確実に、ね、お先、飲み行くか、でももう私たちの世界で先輩からね、誘われても先輩っていうレベルでもないですけどね、先輩から誘われて、いや、ちょっとすいませんって、仕事がありゃいいですけど、ね、ないですから、ね、飲み行くかって言われて、で、あ、ありがとうございます。もうこの一択しかないわけですよ。ね、で、もう足早に荷物まとめて、バッと表へ出てね、で、浅草を、こう、演芸ホールから、俵町の方にこう歩きながらね、そっちはね、この辺でいい店知ってんのかい？言ってくるんですよ。ね、いや、あの文楽師匠とにかくグルメな師匠ですから、そんな師匠にいい店なんか知らないですよ。ね、いつも行くようなところってのは大体どういうところ行くんだい？いや、まあね、いつも行くところありますよ。浅草のね、全品300円の中華料理ね。ね、全部何でも300円っていう。そこ行きますって言えないでしょう。ね、連れて行ってね、なんかよく言われるイメージがないですからね。いやちょっと私が行くようなところは師匠ちょっとお口合わないと思う。そうかい。どうするかな。寿司行くか。こう言うんですよ。寿司。いや寿司は嫌ですよ。 やだってさ、その順番とかあるでしょ、頼む、こ本当の話、まずウニと大トロ一発いったらダメでしょね、そんなの食い方知らねえのかよみたいになるじゃないですかね、その順番でなんか怒られるね、うん、だから多分ですけど最初は小肌じゃないですか、小肌がなんていう魚か知らないですけどね、イメージとして小肌とかね、食ってイカ食ってみたいなね、ちょっとなんかさっぱりしたやつ食べて最後にちょっとちょっと赤身もらっていいっすかみたいなね、そうでしょ、中トロとか大トロとか多分食べちゃダメなんですよ、なんかそういうのは通じゃねえと思われるでしょね、いや多分そうなんですよ、だからさもう嫌ですよ寿司、寿司嫌だなと思ってね、それは私もね寿司食べないことはないですからね、スシローだったらいいですよ俺も食い方教えられますよ、タッチパネルをしてねやってくんすよみたいなね、エビアボカドがおすすめですよとかね、コーンもあながち捨てたもんじゃないですよとかね言えるけど、カウンターの寿司ですよ多分ね、うわやだなと思って、うわマジかよやだなと思ったら電話かけてて、やってねえよつって、やったーと思って、おしゃぶね、やってねえよ、どうするかな、湯島でね気になるイタリアンがあるんだけど、そこにするかい、まあまあ寿司よりはいいかなと思いましてね、そうかと思って湯島行くんだと思ってタクシー乗って2人で浅草から湯島向かいまして、で車内でですねなんか喋んなきゃいけないなと思いますからね、師匠ちなみに師匠が好きな食べ物とかおありになるんですか、うん、あるよ、あ何なんですか、うん、チーズだよチーズなのっていう、意外、めちゃめちゃ和食好きそうなのに、チーズなんですか、一番好きなチーズ使った料理って何なんですか、ピザだね一番好きなの食べに行こうとしてるっていうね、何だったんだ、あの寿司は何だったんだっていう、建前じゃねえのかって、見え張ってきたのかっていうね、湯島のねイタリアン行きましてね、今もねあると思いますけどね、なんか2階建てのところで、で1階にこう釜があってね、で2階建てになってるみたいな、まあ、時間も早かったんでね、お客様ももう私たちしかいないぐらいの感じで入りましてね、2階に案内されて、やっぱりね従業員さんもイタリア人の人ばっかりのね、なんかイタリアンで、どうもねそのあの辺のお花屋さんがあるんですけど、そこの人に聞いて、ここにしようなんつってね行くっつって、何、ですかね、もう会話もねなかなかこう難しいというかね、やっぱりもう世代も全然違うし、もう共通の話がないというか、でなおかつですね、私がその先代文楽のこととか全然知らないもんですから、なんかこう地雷踏んじゃいけないですよね。で、あの辺はもう黒門町つって、先代文楽が住んでたところですから。ね、で、こう、なんか喋っててもね、跳ねないし、いや、弱ったなとか思ってたら、急に文楽師匠がね、店員さんに、おい、あんちゃん。イタリア人なんですよ。あんちゃんって。いや、あんちゃんってさ、もうたけしさんと一つ屋根の下でしか聞いたことないね、あんちゃんってあんま聞かない、イタリア人あんちゃん、まあ、こうね呼び込んでるからイタリア人のね店員さんもあどうどうみたいなね、こうヘラヘラってこう来てね、ひげ面の人が来まして、ここんちはハエが飛んでんで、ね、クレームですよね、でも言い方がさ、ここんちはって、いやこのお店はでしょ、ここんちはハエが飛んでんねえ、ね、 ハエが飛んでていけませんよって言えばいいのに、ハエが飛んでんねってこう言いますから、ね。イタリア人のやべえやべえって僕思ったら、どういうリアクションするんだと思ったら、え、いや、えじゃねえよっていう。なんかちょっと喜んじゃって、な、うん、喜んでるよ、つって、怖いよこれ。何っていう、頼んだ料理もですね、全部ね、文楽師匠がこう頼みましてね、ピザのね、生地を磯辺揚げにしたやつ。それから、ベーコンとおじゃがいものゴロゴロ揚げ。それから、ピザとパスタっていう。いや、ほぼ炭水化物なんですよ。全然食えない。もう、小食なんで。小食なんで食えないし、もう会話は弾まないしね。もう何なんだこれと思って、やばいなと思って、ただね、唯一僕が一個だけ持ってた武器あったんですよ。トークテーマね。あの辺も黒門町、先ほど申し上げた通り、もうずっとあの辺で文楽師を修行してますから、ね。あそこにね、丸赤っていう干物屋がありましてね。これはね、美味しいんですよ。うん。デパ地下とかにもね、入ってますね。丸赤っていう干物屋が、湯島にありまして、これずっと昔からあるんです。で、稽古のお礼とかにそれを買って持っていくことがよくありまして、私は。で、その丸赤の干物、ほとんど食べたことなかったんですよ。ね。で、一回も食べたことなくて、この間、揚げるときに、自分用に目出し買って食べてみたら、めちゃめちゃ美味しかったんですよ。え？だから、これだけ放り込めると思って、どっかでワンパンかましてやるぞと思ってね。ブンブンこううなってましてね。でよしここだと思って。しょ丸赤ってあれ昔からあるんですか。あれはお前古いよあれは。あれはね今もうビルになっちゃってるけどね。俺がまだ前座二つ目の頃はあれ一軒家だったんだよ。あそうなんですか。あのドンキホーテの通りにある。そうだよ。あそこは古いよ。あ、そうなんですか。ここかなと思ったら。ただね、あそこの干物はまずい。危ねえ危ねえ嘘天日干しじゃねえんだよ知らねえよ危ねえっていうね。何なんだというね。まあそんなこんなでね、帰り際に。また来年も頼むよなんて言われて、次の年というね、こう進んでいき4年経ち、そうですね。で先月ですかね、2度ほど電話来ましてね、文楽師匠から、4年前の話ですからね。4年変わるとやっぱりね、何ですかね、関係性も変わるんですかね。師匠からね、2度ほど電話が来まして、何してんの、飲んでるけど来るかい。二度ほど来て二度ほどお断りをしておりましてね。普通なかなかね断らないと思うんですけどね、飛んででも行くというのが文化だと思うんですけど、すいません師匠なんですね。ちょっとさすがに体裁悪いなと思いましてね、もういいなと思ってね、もう自分から電話しましてね、じゃあ今週の予定ってどうすかね師匠。まあ、だいたい空いてるけどね。何？じゃあ、明日とか伺ってもいいですか？明日？もういいけどね。何？飲むの？今日来る？ってね、行きます？なんて。あんまないなと思って。ねえ、ちゃんとアポを取って何時に伺いますとかね。そういうのが形かなと思ったけど。じゃあ行きます？なんてね。ブリ買ったからね。それで一杯やろう。なんて。ありがとうございます。なんですね。まあね、私も行きましたよ。文楽亭。ね。ちゃんとチーズ買って行きましてね。18時、から飲み始めて、夜の6時ですね。うち出ましたのがね、まあ差し飲みですよ。ね。うち出ましたのがね、10時半ですね。4時間半差し飲みしてたんですけれども。ねえ、で、うち出てね、ちゃんと冷静にね、考えてみたんですけどね、ノーストレスでしたね。ストレス一個もないまま4時間半飲んでいたという。 何ですかね、これね、もう83の人ん家行って、なんか楽しかったなって帰ってる私っていう。これね、僕の方がおかしいですね、やっぱりね。なんかおかしいなと思いました。なんで俺こんな楽しんで帰ってきちゃってんだろうな、みたいな。ただね、何ですかね、こう、ジェネレーションギャップというかね、やっぱり僕がもうちょっと落語界のことね、ちゃんと歴史とかね、知ってれば楽しめるのになとか思うんすけどね、結構ね、難しい目の、こう、質問というかね、トークテーマみたいな飛んでくるんすよ。一歩間違えると怒られるみたいなね。いや、あのね、まあ、うちの師匠っていうのはね、まあ、とにかく、五代目のことだけは尊敬してたんだよ、と言うんすよ。五代目って言われてね、僕たちからすると五代目って言われると、柳家小さんなんですね。私の大師匠、ね、五代目、柳家小さん。で、こう、あ、小さんですかってこう言いそうになるぐらいで、待てよ。でも、文楽、仙台文楽の方が全然先輩だもんな。ちょっとこれ違うなと思ったら、五代目のね、竜亭沙楽はね、いや、知らん、危ねえ、誰それみたいな。まあ、名人ですよ。だからなんでこんなありがたい話聞いてんのに、また全然知らねえやつが聞いてるんだっていうね。ありがたい話してくれてるんですけどね、そうかと思うとね、テレビ見ながら。最近ね、俺は面白いなと思う芸人がいるんだよ。あ、そうですか。なかなかね、お、これはいないよっていう雰囲気のね、芸人がね、いるよ、あれは。あ、そうですか、若いんだよ。若いんすか。四千頭身って言うんだけどね。あれは面白いよ。真ん中のやつはね、ちょっと浅黒くてね、ボソボソっと言うんだよ。あれは面白いよ。すごくないっすか。竜亭沙楽から四千頭身まで、幅が、どういうことなんだっていうね。いい女もいるんだよ、最近ね。いや、これはね、ちょっと、お、これはいい女だなと思って俺は見てんだよ。あ、そうっすか。誰なんですか。海藤愛子って言うんだけどね。もうちょっと、妙齢のご婦人想像するじゃないですか。めちゃめちゃ若い。何言ってんですか、師匠。え、もっと言うから。ちょっと、妙齢のご婦人だと思いましたよ。若い方がいいね、つって。本当にね。いや、だからもうね、そういう感覚だから、まあ、若くいるんだろうな、と思うんですけれどもね。で、まあ、飲み会が終わりましてね。で、一週間後ぐらいですかね。また電話来ましてね。もしもし、文楽だけど。あ、おはようございます。何してんだよ。今、家におります。俺もね、寄席の出番だったんだけどね。まあ、家帰ってさ。ちょっと寝てね。今電話したんだよ。いや、ここいらないっすよね。この会話いらないっすよね。今何してんの？あ、そう、会で終わるのに。その、今日の一日の描写ちゃんと教えてくれるっていう。あ、そうですか、師匠。私もちょっと寝てました。似てるね。でね、9月のね、21日なんだけど、何してんだよ。あ、9月の21日。あ、空いております。池袋でね、俺がやってる会があるんだけどね、出るかい？と言うんですよ。ね。落語会先書きっていうね、文楽師匠が主催になってやってらっしゃる会がありまして、そこへの出演オファーが来ましてね。いや、ありがたいですよ。そこにこう二つ目が出てるとかね、 聞いたことがないというね、うん、まあありがたい、ありがたいですよね、うん、あのね、まあ、コロナでちょっとまあお客もねなかなか来れないというかね、席もね半分ぐらいになっちゃってんだよ。でね、ひな太郎とお話ししてて、ちょっとまあ今回はギャラ払えねえんじゃねえかって言うんだよ、うん、でね、まあ色物頼んでたんだけどちょっと難しいですよなんてことを言うからさ、お、それじゃあいいやつがいるよって言うんでお前さんに電話してんだけどね、ギャラ出ないけどいいかいどういうオファーなんじゃ誰がイエスって言うんだそれっていうね、まあ、ただただありがとうございますってね、素晴らしいですね、9月21日池袋演芸場落語会先書きですね、出演が桂文楽、桂日奈太郎、三遊亭鬼丸というね、全く関係性のない真打ちの師匠方のところに出てくるという、あの告知じゃないです、絶対に来ないでくださいこれは本当に、なんかね、これ申し上げて、お客さんからね、ちょっと行きたいんですけどっていうお客さんいたんですけど、あの、チケットとかね、もう、それで文楽師匠ともうやり取りしたくないので、私は、本当にまあ、よそよそしい他人行儀の講座を務めてまいりますので、告知ではないですね、報告ですね、出てるよっていう9月21日は、ちょっと危ないですね、変な師匠という印象になりましたけど、素晴らしい師匠方の中に入って落語を申し上げてますよという情報でございましたけれどもね、一席申し上げようと思いますが、文久年間南町奉行にお付きになられましたのが佐々木信濃守というお奉行様でございまして、この方は大変に名奉行と謳われた方でございます。世情のことに通じてなくてはいけないというので、なりを変えましては友侍を連れて往来をお歩きになるという、ある日のことでございます。三蔵という友侍を連れて田舎侍というなりに変えましてやってまいりましたのは新橋竹川町、手習い所が近くにあったんでございましょう。大勢の子供たちがぞろぞろぞろぞろと出てくる中で20人ばかりの塊、年頃12、3歳でございましょう。真っ黒に日焼けしておりまして、二人が後ろ手に荒縄でもって縛られている。その前を竹の棒を持った子供がよれいよれいなんという、これはお奉行ごっこでございまして、これ三蔵、あれなる子供後ろ手に縛られておるの、いかがいたした、あ、取り調べの、よいよい、子供の遊びだ、ちとついてまいろう。後をついてまいりますと菓子ペレ出てまいりまして、どっから取り出したんでございましょうか、御座をそこへしくってと二人を座らせる。下役の子供のしという声でもって正面から出てまいりましたのが、同じく年頃12、3歳でございましょう、お奉行役の子供、真っ黒に日焼けしておりまして、原稿でもって鼻かなんか拭っちゃったんでございましょう、ほっぺたでもって渦を巻いてるという、これが乾いてガバンガバンになってるという、大変に汚いお奉行様でございますが、これ両名の者表を上げ、この度往来にて喧嘩口論をしたその次第を受けたまわりたい、かくも拙者佐々木信濃の神である、つまびらかに受けたまわるぞ。これ三蔵、あれなる子供、奉行役の子供、与党同名であるの、面白い、いや面白くはございません、いかに子供の遊びといえ奉行の名を語るとは不届き千万、いよいよい、子供の遊びだ、ちとついてまいろう。後をついてまいりまして、そばへ寄ろうといたしますと、下役の子供が竹の棒を持つってと、これこれこれ、吟味の邪魔だ、向こうへ行け、お奉行様竹の棒で追っ払われちゃったりなんかして、仕方がないってんで後ろへ回る。これ両名の者いかがいたした、お奉行様に申し上げます、かちゃんがあたいに一つから塔までツア揃ってるかとこう聞くもんですから、あたいわからねえってそう言ったんです。したら、なことも知らねえくせに生意気なこと言うなってんで、あたいの頭ぶったんでございます、何とぞお取り調べのほどお願い申し上げます。これかっちゃんとやら、それにそういないか、そう、普段から偉そうなことばかり言ってがるからね、一つから塔までツア揃ってるかって聞いたら、わからねえってそう言うんだい、なことも知らねえくせにってんでぶったら泣いちゃったんでございます。かような些細なことで喧嘩口論してはならんぞ、この度は差し入れです、 両名の者、縄をほどいてやれ。ありがとうございます。お奉行様、お奉行様にお尋ねしますが、一つから塔まで巣は揃ってますか？ん？一つから塔まで。うん。巣は揃っておるぞ。
なこと言って。でも、塔つとは申しませんよ。
それでも巣は揃ってますか？なんじゃ、まだわからぬか。しからば一つから順に数えてみるがよい。巣が揃うであろう。
そうですか？
一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。それ見よ。五つと巣が二つあるではないか。この巣を塔へ返してみてはどうじゃ。巣が揃うであろう。
恐れ入りましたでございます。
よいか。かような些細なことで喧嘩口論をいたし、お上の手を煩わせるとは不届く千番。この度は差し許すが、以後はきっと救命申し作るぞ。その上これ、一同の者、立ちませー！
は、ははー！なんかシロちゃん異様にうまいね。
うん、うまいね。今度からさ、お奉行役シロちゃんにしよう。
うん、そうだね。またシロちゃんにして遊ぼう。うん、また遊ぼうね。
うん、また遊ぼうね。また遊ぼう。また遊ぼう。ゾロゾロゾロゾロ帰っていく。この様子をじっと見ておりました、お奉行様。これ、三蔵。あれなる子供、奉行役の子供、親がおらば親も同様、協約に付き添いの上奉行所へ出頭するように申せ。よいな。かしこまりました。これからこの三蔵、子供の後をついてまいりますと、裏長屋へ出てまいりまして、実家が桶屋さんでございまして、お父さん、あ、今蹴った。
今蹴ったじゃねえな、おめえ本当によ。遊びに行くんだったらうちに帰ってから遊びに行け。
とっつぁん、心配でなんねえや。
そんなこと言ったってしょうがねえじゃねえかよ。今日は大年、貸しペリでもってさ、あの、お奉行ごっこってのやってきたんだい。
お奉行ごっこ。
あんまりな、そういう遊びするんじゃねえよ、本当によ。
もう少しまともな遊びしたらどうなんだ、おめえは。
そんなこと言ってってしょうがねえだろ。でね、普段あたい下手人の役なんだけどさ、今日あたいお奉行役やったんだい。ほら、こないだあの、お奉行役になった、佐々木信濃の神ってやつがいいんだろ。
やつなんてこと言って。あのな、お奉行様怖えお人なんだろ。お忍びでもって往来弱る気になるってんだよ。
聞かれたらどうしようってんだよ。
大丈夫だよ。あんなお奉行様がこんな汚ねえ裏長屋へ来るわけねえだろ。
なんだその汚ねえ裏長屋ってな。
本当に今、どうしておめそらごめんなさいって一言は言えねえんだ。
本当に今、しょうがねえな。ごめん。許せよ。お客様来た。いいから、送ってろ、なんか、ご用で。さ、手前は佐々木信濃守の家来である。
見てみろよ。
めんなこと言うから来ちまったんだね。手前はしがない置屋でございましてな。なんか お間違いじゃねえかと。
いやいや、その方にちょっと尋ねたいことがあっての。
う
ん。その方、名は何と申す？高田屋綱五郎。
うん。
先ほどの子供はその方のせがれか。
うん。
名は何と申す？
白吉。
して、何歳に会いなる？
なんでございます？
何歳に会いなる？
あの、言って聞かせるんでございます。
何歳まではいいと。
愛なるなよなんてことを言うんでございますが。
とにかく、聞き分けのねえ野郎でございまして。
言っておることがわからんの。
そうではない。何歳に会いなる？
愛なるなよなんてこと言うんでございますが、本当に
よく愛なるやつでございまして。
言っておることがわからんの。
そうではない。何歳であると聞いておるのだ。ああ、年でございますか。あの今年52でございます。
その方の年ではない、せがれの年だ。
うん、12。さようか。しからば町役人付き添いの上奉行所へ出頭するように出せ。よいな。
あ、かしこまりました。
これに驚いたのはお父っつぁんばかりではございません。町役人一同も大変な驚きようでございまして。
いや、おやさん、これは大変なことになりました。
おけやの白吉ですよ。町役人付き添いの上奉行所へ出頭するように出せ。
いや、私はもうね、あんなに口の立つ子供ってのは見たことありません。
いずれこういうことになるんじゃねえかと思ってたところなんですよ。
そうですかね。これはまあ大変なことになりました。
いや、大変ですよ、こら。お父っつぁん、こっち来た。しょんぼりと肩落として。 うん、かわいそうにね。その後ろで、白吉だ。
ああ。
なんか、ニヤニヤしながらこっち行きますね、ほら。白吉、え、白、ほら、こっちだよ。白吉。
どうも皆様お集まりで、ご苦労様でございます。
何がご苦労様でございますだ、お前は。お前なんだってね、あの貸しっぺりでもって、お奉行ごっこってのをやってきたんだってね。
うん、やったやった。あれやるとね、人がどんどん集まってくるんだい。
あんまりそういう遊びするんじゃないんだよ。で、その集まってきた中にだ、お奉行様はいなかったかい？お奉行様？あたい顔がわからねえんだ。お侍さんがね、二人いたよ。
お侍さんが二人いたかい。
そのうちのどちらかがお奉行様のはずなんだよ。
あのね、羽織着てたよ。
羽織を着てた。ああ、そうかい。羽織の御紋はわかるかい。
うん、丸に四つ目だったい。
丸に四つ目。あ、佐々木様の御紋だよ。いや、だけどね、そらお奉行ごっこやったぐらいで奉行所へ出頭するようにいたせ。いや、そんなことになることはない。なんかね、失礼なことはしなかったかい？
あたい別に失礼なことはしてねえけどね。そういえばね、金ちゃんが竹の棒持つってとね、これこれこれこれ、吟味の邪魔だ、向こうへ行けってんでね、お奉行様を追っ払っちゃった。
お奉行様を追っ払った。はあ、それだよ。お父っつぁん、いいかい。これはね、ことによったら、お父っつぁんの首も飛ぶかもしれない。はあ、そのぐらいの覚悟はしておいてくださいよ。
これから一同連れ立って奉行所へやってまいります。テレビ番組なのでおなじみのお裁き、これ御前吟味と申しまして、お奉行様直々のお取り調べ、御前吟味と申しますが、なかなか普段はやらなかったんだそうでございます。というのが大変にお忙しい方でございますから、ではどうしたかと申しますと、吟味与力という、これは下役の者がおりますから、これが軽犯罪に関しましては裁いて、重大事件のみ、お奉行様直々のお取り調べになったんだそうですが、まあこうやって大家さんはこの久慈方のことには詳しくおりますから、大概まあ吟味与力が出てきて簡単にことが裁かれるんだろうと思っておりますと、お知らせへ通されまして、与力連中並びにつくばいの同心がずらーっとに並んでおりますんで、
いや、これは大変なことになりました。皆さん、いいですか、御前吟味です。ことによったらお父っつぁんの首ばかりじゃない、私たちの首も飛ぶかもしれませんから、そのくらいの覚悟はしておいてくださいよ。
これから警室のしという声でもって、正面さや型の襖が左右にさっと開きますと、出てまいりましたのがお奉行様、佐々木志田の守でございまして、
一同の者、表を上げ。新橋竹川町高田屋綱五郎、せがれ白吉、並びに町役人一同揃いよるか。
一同揃いましてございます。
うん、白吉、表を上げ。白吉、表を上げ。
白子、表上げろ。表。
何、お父っつぁん。何？
頭上げろ。頭。
頭だけ？顔は？
両方上げろ、両方。
えい、こういう顔でございます。
おお、その方じゃ。その方、世の顔に見覚えはあるか？
はい、覚えてます。金ちゃんに竹の棒でもって追っ払われたやつでしょ。
やつなんてことを言うやつ。
いよいよ、その方控えておれ。あの折は裁きの邪魔をしてすまぬことをした。
いいんです。別にあたい気にしてませんから。でも今度からは気をつけてくださいね。人間同じ失敗するようじゃ出世しねってお父っつぁんがよく言ってますから。
余計なことを言う。
いよいよ、その方控えておれ。うん。して、あの折の裁きであるがの。その方は手習いの師匠にでも教わったか。
あ、いえ、お師さんには教わってねえんです。あの、お奉行様はお師さんには言わねえでもらいてんです。ああいう遊びするってと、お師さんにひどく怒られるもんですから。
うん、さようか。しからば、そのようなことは申さぬがの。うん。では、本にでも載っておったか。
あ、いえ、本にも載っちゃおりません。
おう、さようか。手習いの師匠でもなく、本にも載っておらん。しからばその方のその場で即決であると申すか。いや、面白い。あのような裁きをその場で即決できるとは。いや、奉行を恐れ入った。
いえ、恐れ入ることはねえんですよ。
それはどういうことじゃ。
だって片っぽは高いとこ座ってて、片っぽはこうやって低いとこ座ってんです。高いとこに座ってるもんが低いとこに座ってるもんに、これこれこうだって言うと、低いとこに座ってるもんはへへって聞いてくれます。 高いとこにぶっ座ってて何にも答えられねえよじゃ奉行は務まりませんから。
これは勉強になるの、ではその方、その場で何でも即決できると申すか。面白い。ではこれから余がその方に何か尋ねる、答えることができるか。どうじゃ白吉。
お奉行様があたいに何か聞いてあたいが答えるんですか。お奉行様あたいの話ちゃんと聞いてましたか。お奉行様せって高いとこ座っててあたいこうやって低いとこ座ってんです。くらい負けしちゃうんですよ。同じ高さに座らせてもらえたら答えられますけど、どうしますか。
お、これは気づかなんだ。構わん、こちらへ上がってまいれ。
じゃあお父さん行ってこ
い。よしよしよしよしよ、気が違っちゃったこら。よいよい、ではこれでよいか。何から尋ねるかの。そうであるの。夜になると空に星が出るであろう。
何です。
夜になると空に星が出るであろう。
夜になったら空にお星様ってんですか。そんなものの知らねえこと言っちゃいけませんお奉行様。あ、いいですか。あのお星様ってのはね、昼の間も出てんですよ。でもお天道様が邪魔して見えねえだけなんですよ。夜に出てあったら空に星が出るだなんてな、そらものの知らねえ人の言うことですよ。
これはものの知らん奉行が悪かった。しからばその星であるがの、いくつあるかその方存じおるか。聡明なその方であれば答えることができるであろう。どうじゃ白吉、星の数いくつあるか存じおるか。
そうきましたか。お奉行様、お奉行様にお尋ねしますが、あのおしらすの砂利の数はいくつあるかご存じですか。
そのようなこと奉行が知るわけがなかろう。
ほらね、やっぱりそうなんですよ。手の届くところのものの数がわからねえのに、手の届かねえところのものの数がわかるわけがないんですから。
そうきたか。
これもね、トンチトンサイってやつなんです。恐れ入ったか。
ういやつであるの。そうであるか。手が届けば数がわかるか。ではこれからその方に時間を与える。天に登って数を数えてまいれ。その間に奉行、しらすの砂利の数を数えてまいろう。
そうきましたか。お奉行様、あたい天に登るのは構わねえんですけど、道がわからねえんです。お供の人に道案内してもらいたいんですけど、お供の人つけられますか。
そうきたか。
これもトンチトンサイってやつなんで。恐れ入ったか。無駄な抵抗はよせ。
ういやつであるの。そうである。これあれを持ってまいれ。三方にうず高く積んでまいりましたのはおまんじゅうでございまして、これをその方へ使わす。遠慮なく食すがよい。
ありがとうございます。うわ、美味しそうなおまんじゅうですね。あの、あたいおっかさんがお土産におまんじゅう買ってきてくれるんですけど、はあ、そのおまんじゅうより美味しそうですね。
さようか。その方の母は土産にまんじゅうを買ってくれるか。では父は何を買ってくれる。
お父っつぁんは何も買ってくれねえんですよ。いつも小言ばかりなんです。
さようか。しからはその土産を買ってくれる母、小言を言う父、その方はどちらの方が好きじゃ。
お父っつぁんとお母さんどっちが好きかってんですか。じゃあこれ一ついただきまして、これをこう半分に割りまして、お奉行様、このおまんじゅうはどちらの方が甘いでしょうか。
そうきたか。
あの、あんまり親の前でこういうこと聞かねえでもらいてんです。子供として非常に答えにくいことですから。それじゃあ、すいません、お茶を一杯ください。
なんて、ね、大変な騒ぎようでございますが、その方にはまだ何か尋ねたいの。そうであるの。その方の後ろにかかっている掛け字、あそこに書かれている仙人がその方に何か言いたがっておるように見えるの。何と申しておるか、その方は存じおるか。
はい、わかります。じゃあ行ってきます。行ってきました。
何と申しておった。
はい、佐々木信濃の神はバカであると言っておりました。
控えよ白吉、もったいなくも将軍家上様お迷惑なだい。バカで奉行が務まると申すのか。
あ、いや、あたいが言ったんじゃねえんです。仙人がそう言えってそう言ったんです。
さようか。しからばなぜそう申したか、今一度聞いてまいれ。
あ、はい、行ってきます。行ってきました。
何と申しておった。
はい、紙に書かれたものが喋るわけがない。 それを聞いてまいれという佐々木信濃守はバカであると言っておりました。
そうきたか。おい、綱五郎、その方いいせがれを持ったの。
いや、何が何だかわからねえんですが、ありがとうございます。
よいか、15になるまでその方へ使わす。15になった折には必ずこちらへ連れてまいれ、近所に召し抱えて使わす。一同の者、よーく心得よ。
一同大喜びでございまして、ちゃんとした身分でないと出世できなかった自分に、一階のおけやのせがれが一躍近所に召し抱えられて出世したと申します。佐々木清談というおめでたい一席でお開きでございます。どうもありがとうございました。
聞いていただきましたのは9月12日土曜日8時からの公演で柳家六太さんによるおしゃべり六太の会、こちらの方でお話ししていただいた差し飲みという枕と、そして落語一席佐々木清談でございました。いかがでしたでしょうか。まあね、本当に皆さんの貴重なお時間、ありがとうございます。まあ六太さんは本当に面白いですね。毎月土曜日の8時からの回、おしゃべり六太の回、まあこちらも配信がございますしね、ポッドキャストでも、ちょっとずつね、こう癖になり始めてる人もいるんじゃないかななんて思いますけれども、まあ佐々木清談というこのお話、まあ本当にね、難しいお話なんですよ。侍あり子供あり、まあいろんな人物が出てきますしね、またそのトンチというものもおかしく聞かせなきゃいけないとかね、また侍同士でも上下関係があったりとかして、非常にこう立体的なお話で、また筋もねしっかりしている。でこの六太さんのこの素の喋り、まあ字語りと実際のお話になった時のね、その再生部分ですよ。まあなんだろう、回想 VTR みたいな感じと実際のこの、語りというね、この押し引き、六太さんの声色がね、非常にこう見事で、聞いてて全くストレスないんですね。で、一つのね、落語を良しとする一つのものっていうのはね、やっぱお客様に負担を与えないということがまず一つあります。だから、あうと非常にね、こうフィラーが多い、まあ、いい淀みがあったりとかすると、お客さんの想像のノイズになったりとかね、あるいは常にずっと押し続けるお客さんに笑い笑い笑いっていう感じでね、トラッシュトークを仕掛ける人も、まあそれはそれで面白いんですけど、やっぱ聞いた後疲れてしまうとかね、まあもちろん持ち時間の都合上ね、15分とかだったらやっぱりインパクト残すためにそういう、押しの芸っていうのも当然必要なんですけれども、まあこのように1時間の、長時間、ずっとこの人の話を聞いてられるっていう状況にするには、やっぱりこういう語り口っていうのがベストなんですよね。そして、桂文楽師匠、九代目の、もう御年80を超える師匠ですけれども、そんな方とね、実際に、まあ、交流を深めている、六太さんのね、この、まあ、今まさに関係が続いている、また関係がね、深まっているという、まあ、そんなドキュメンタリーな、部分もあり、それをまた面白おかしく語るこの話芸ですね。六太さん、本当にパーソナリティとしてね、すごいと思うんですけれどもね、まあ、いずれかはなんかこう、ラジオかなんかでレギュラー持っていただきたいなと、個人的には思ったりもするんですが、このように、落語も非常に男前でね、かっこいいんですよね。それでいて、こう、くだらなさも忘れないという。よかったらね、おしゃべり六太の会、10月もございます。ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。10月は10月の10日土曜日の8時からです。まあ、本当にね、この回だけ来ているマニアみたいな人もいますしね。六太中毒者もう続出しておりますからね。そしてこの土曜日前の公演の5時から7時は、古今亭新御師匠、先ほどもメールでご紹介しました新御師匠鳥の会がございます。10月はね、全体的に若手が鳥を取るという公演でございます。まあ、本当に2つ目からね、また講談田辺一華さん、そして渋谷落語大賞の立川昭司さん、もう本当にね、こういった方々が鳥を取ってくださいます。 10月偶数月の最終公演は創作落語ネタ卸し会しゃべっちゃいなよもございます。三遊亭群馬さん、立川吉祥さん、台所お三師匠、立川団吉さんご出演。レジェンド話は春風亭桃井師匠の天使と悪魔、これが見られる機会、確実に聞けるっていうのもなかなかないんでね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。渋谷落語、毎月第2金曜日から5日間連続10公演。10月は9日の金曜日から13日の火曜日まで、六田さん含め11公演でございます。まあ、本当にね、こういう状況ですから、前売り券の払い戻しなどないように、またいつ感染者が出てもね、払い戻しの必要がないように、当日券のみ、そして配信チケットは終演時間までとなっております。アーカイブ24時間。まあ、ぜひぜひ皆さん、この渋谷落語、毎月、講座が生まれております。ぜひ、また、足を運んで、そして視聴していただいて、皆さんとお会いできる機会、楽しみにしております。皆さんのご来場とご視聴、心よりお待ち申し上げております。いやー、落語って本当にいいもんですね。しぶらく@gmail.comまでメールお待ちしております。